明日の健康を願って、はい、皆さんこんばんは、藤田純です。
こんばんは、ラジオ大阪アナウンサー和田真美子です。明日の健康を願って、この番組は奈良県立医科大学からゲストをお迎えして、最先端の医療のお話から健康づくりのヒントまで、専門家の視点を交えながら分かりやすくご紹介しようという番組でございます。
はい、
さあ純さん、今月1ヶ月にわたって一つのテーマ深く掘り下げていくんですが、
はい、
この8月は
腎臓病ですね。
そうです、
はい、
今月は腎臓病です。この後奈良県立医科大学からゲストをお迎えしてお話を伺います。明日の健康を願ってスタートです。
明日の健康を願って、株式会社平田の藤田純と
ラジオ大阪和田真美子で
お送りしています。
グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
ダンスの練習をしたいけど、ゲームで体を動かしたいけど、そんな時は HBM フィットネスマット。最適な弾力で防音性も備えているから安心安全にお家で気軽にフィットネス。インドア生活が楽しくなるマットは大きに平田で検索。
明日の健康を願って、
AM1314FM919 ラジオ大阪から
お送りしています。
明日の健康を願って、お相手は
藤田純と
和田真美子です。今月のテーマ腎臓病です。ゲストは奈良県立医科大学腎臓内科教授鶴谷和彦先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今日は腎臓病、その症状なんかも伺っていきたいですね。
はい、
まずじゃあ腎臓がちょっと悪くなるとどういう症状が先生現れるでしょうか。
まずですね、まあ、程度無症状が多いんですよ実は。これがなかなか難しいところで、軽いうちはねあんまり症状出ないです。
は
あ、例えば、まあ、腎臓病もねいろんな腎臓病あるんですが、例えばタンパク尿が少し出る、
うん、
まあ、血尿が出る、まあ、それから腎機能がちょっと悪い、
はい、
まあ、いろんな腎臓病がありますけど、タンパク尿少し出ても症状出ないです。まあ、たまに尿に泡が立つとかね、
うん、
で鮮血に関してもまあ気づかないですね。顕微鏡的鮮血っていう、まあ、たまに肉眼的に出る場合があるんで、うん、そういう時はちょっと尿が赤いというよりね、まあ、内科的な腎臓病の場合はだいたいちょっとワイン色みたいなね、ちょっと黒っぽい色が時々出ると。これは肉眼的血。
それは俗に言う血尿なんですね。
そうです、ワイン色とかね、もっと黒いやつもありますよ、コーラ色とかね。
そうなんですか。
はい、これは慢性腎炎の時の血尿です。まあ、血尿も例えば真っ赤なのが出たらですね、腎臓というよりはむしろ膀胱とかね、
は
もっとフレッシュなやつとか。
そうか、うん、なるほど。
まあ、その辺で一応判断できるし、顕微鏡で見るとね、
うん、
腎臓から出てきたやつっていうのは変形してるんですよ。
先生、小さい頃から健康診断で、はいはい、うん、2つは必ずやってたのが検尿ですか。検尿とあと採血、
はいはいはい、
この2つ必ずやってたんですけど、これはやっぱり腎臓に関する検査なんですかね。
もう腎臓の検査はねやっぱり採血と検尿、
うん、
で特定検診でも一応ほとんどのところやってるんですが、うん、検尿はタンパクと鮮血、うん、まあ、特にタンパクが大事と言われてます、
うん、症状としては非常にこう、うん、分かりづらい
もの
ですけど、うん、その尿検査とか血液検査をやるというのは非常に有効的な手段。
だから検診が大事なんですよ。だから学校検診する、会社検診する、
はい、
でタンパク尿ぐらいがね言われてもみんな大したことないと思うんですけど、まあ、少なくて本当にタンパク尿以外全く異常なかったりしたら様子見よっていいこともあるんですが、
うん、
やっぱり中には非常に重要なメッセージのものがあるし、
はい、
まずは検診で検尿 を調べるというのが大事です。
なるほどね。
なるほど。じゃあその症状としては気づきにくいということもありますけど、うん、気づけるような症状が出てきた時は、はいはい、まあ、もう
それはね、タンパク尿がねたくさん出る場合、ネフローゼ症候群っていう病気があるんですけど、はい、これはやっぱタンパク尿がある一定量ですね、まあ、定義としては 3.5g っていう1日にね、
うん、
出て、それが、まあ、タンパク尿がやっぱたくさん出るとですね、血液中のタンパク質が減るんですよ、
うん、はい、
総タンパクとかアルブミンっていうのが、まあ、タンパク質の中の半分以上アルブミンなんですけど、
はい、
このアルブミンがですね正常は4以上なんですけど、ネフローゼ症候群っていうのは3未満、ひどい人はね2とか 1.5 とかまで減ります、
はいはい、
でそうなると一気にむくんできます。
は
あ、まあ、全身どこにでもむくむんですけど、
うん、
でひどいとね腹水になるとか、
うん、
胸水といってね、
まあ、いわゆる溜まっちゃうんですね。
そうです、そうです、そういう本来水がね溜まらないとこに溜まってくるわけです。
へ、うん、むくみの症状というのも一つ、あ、腎臓、
これが多いですね。やっぱむくみが出ましたって言ってきたらタンパク質がたくさん出て
る。へ、そうなんですね。
それから、まあ、腎臓もですね2種類あって、腎臓の働きはいいけどタンパク質が出る場合、
あ、そんなあるんですか。
あるんですよ。タンパク尿は出ても腎機能は正常って、これはもう腎機能としては正常やけどタンパクが漏れてるだけと、
はー、
まあ、それが大量に漏れるとそのさっき言ったむくんだりするんでやっぱ治療しないと、
うんうんうん、
たまに何も検診受けてなかった人、何にもその病院行ってなかった人が血圧すら測ってないような人がいるでしょう。
はい、います、います、
うん、何も自覚がないから問題ないと、
はいはいはい、
でそういう人がねたまたま行ってみたら大変なことになって
ると、あるんです、
やっぱ血圧高いし腎臓ももう末期近くし近いとかね、ちょっと症状が出たって言ってきつなったな最近と思って行ってみたらもう手遅れっていうのがあるんです。
あるんです、
だから、まあ、まあいろんな臓器ね、やっぱサイレントキラーってよく言われますけど、まあ、腎臓もある意味サイレントキラーって言える臓器ですかね。
あ、そうですか。はい、
先生、腎臓病って子供もなるんですか。
そうですね、まあ、子供はそうですね、まあ、多少生まれつきの人も結構いますからね。
なるほど、
はい、先天性のね。それからネフローゼはさっきのタンパク尿がバーッと出るのは結構子供に多いです。
あ、子供の腎臓病って治るんですかね。
原因によります。
あ、なるほど、うん、
だからネフローゼに関しては治るタイプが多いです。
あ、なるほどね。
あとそれで言うなら、ね、女性って腎臓病ありますか。う
ん、あ、もちろん女性もあります。男性の方が若干悪くなりやすいとは言うんですが、
それも若干なんですね。
まあ極端ではないですよ、ね、うん、もちろんその今高齢化してね、腎臓病の原因がまあ、加齢とか動脈硬化でも来るわけですよ。
あ、衰えってことですね。
まあ、血管がもうどんどん動脈硬化していくと、やっぱ血管からの供給も悪くなるし、腎臓って血管なんですよ、
はいはいはい、
子宮体も血管、毛細血管、
はい、
その前にあるいろんな動脈も血管でしょ。でそれが動脈硬化して狭くなったり、
うん、
まあ、動脈硬化で詰まったりとかいろいろあるんで、うん、まあ、やっぱりそういうので悪くなっていく人が非常に増えてきてます。
へ、
う
ん、
もう80代90代でも腎不全になりますけど、やっぱ腎硬化症っていうのが多いですね。今どんどん高齢化とともに透析になる原因でね、前は糖尿病っていうのが一番多かったんです、
うん、
でも糖尿病がね最近ちょっと減ってきてるんですよ。
そうですか、うん、
まあ、ずっと一番やったのが、
うん、
ちょっと減りつつあります。で慢性腎炎はいろいろ治療法が出てきたんで、順調に下がってる。ただ今一番多いのは腎硬化症っていうね、
は
あ、まあ、要はもう動脈硬化とか加齢っていうことなんです。
はい、へ、腎硬化症、
腎硬化症、まあ、高血圧性腎硬化症とか動脈硬化性腎硬化症って言うんですが、やっぱりもういろんなね、まあ、もう加齢に伴う変化というのが一番
大きいんですね。
分かりやすいですね。
うん、
やっぱりもう80とかなると まあいろんな血管が
そうですね。
そうでしょう、
ね。だから血管を若く保つってのは大事なんですね。
血管がね、やっぱりあれですよ、ウィリアム・オスラーが人は血管とともに老いるという名言を言ってますし、大体人が亡くなる原因って血管かがんですよ。で2つともね老化なんです。まあやっぱり老化していくことによって血管も動脈硬化を起こすし、でやっぱりがんも増えます。最近はちょっとね感染症っていうのも増えてきたんですけどね。まあでもやっぱり血管っていうのは大事です ね、はい、
その腎硬化について、はい、最終種は、はい、いろいろ聞かせていただきたいなと思います、はい、
そうですね、
はい、
ということで淳さん今日3週目腎臓病について伺いましたが、キーワード何になるでしょうか。
やっぱり基本的な検査を大事にしましょうということで、うん、検尿とか、
はい、
血液、
そうですね、
こういうものを決して舐めてかからずに、うん、定期的に取ることで、うん、事前に分かることもあるし、うん、それによって体を健康に保てることもあるんじゃないかなってところですね、はい、
鶴谷先生では来週最後になりますがよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。明日の健康を願って、株式会社平田の藤田純と
ラジオ大阪和田真美子で
お送りしています。平田グループ代表の藤田です。この度株式会社寿精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの射出成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。
グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
明日の健康を願って、この番組では皆さんから取り上げてほしいテーマ、そしてご意見ご感想ご質問もお待ちしていますよ。来月9月のテーマですが、淳さんもう決まってるんですよね。
はい、帯状疱疹。
そうです、これ最近ちょっとね気になってる方多いかもしれません。もしよかったら帯状疱疹についてご質問もね、はい、受け付けております。
お待ちしてます。
宛先です。メールの方は健康アットマーク、健康は KENKO、 これで健康アットマーク OBC1314.CO.JP です。おはがきでも結構です。郵便番号 552-8501 ラジオ大阪明日の健康を願ってまで。番組で採用させていただいた方には株式会社平田の抗菌 UV カット、そして涼しい平田のマスク2枚をセットにしてプレゼントです。メッセージに送付先も忘れずにお書きください。またこの番組ですが、株式会社平田、カタカナで平田のホームページでも聞いていただけます。ぜひチェックよろしくお願いします。そろそろお別れの時間です。お相手は
藤田純と
和田真美子でした。それでは皆さん
素敵な週末を。
明日の健康を願って、この番組は株式会社平田の提供でお送りしました。